今私は牧師館に住んでるんですけれども、牧師館の壁に渡辺宗一さんという、皆さんご存知の方もいらっしゃると思うんですが、画家の方の絵を飾ってます。それはちょうどイエス様と羊がいて、イエス様が羊を見ていると、そして羊たちはイエス様を見上げているというところですね。そしてちょっと遠いところに、狼が何匹かいるような、そういう絵なんです。その絵にはちょっとコメントが書いてありましてね、詩編23編1節よりということが書いてあるんです。先ほど私たちは孤独いたしましたけれども、主は羊飼い、私には何も欠けることがないということをこのイメージして描かれた絵です。私が持っている絵は渡辺宗一さんが自ら複製したレプリカなんですけれども、それでもレプリカではありますけれども、鉛筆のタッチまでわかる、とても私は好きな絵です。いつも私が食卓で座っているところの正面にあって、それを眺めています。今日はたまたまこの、たまたまと言いますか、今日与えられた聖書の箇所が、このイエス様が私は良い羊飼いであると言われたところですね。ちょうどこの詩編23編にやっぱり関係しているところであります。11節に、私は良い羊飼いである、良い羊飼いは羊のために命を捨てると書いてあります。私にとって羊飼いというイメージは、皆さんもどうかわからないんですが、牧羊犬がいて、その牧羊犬と一緒に羊をこう誘導したり、守ったりというイメージですね。羊たちは群れになって行動しています。そしてどうも羊というのは勝手気ままらしいんですね。だからこの群れなんですけれども、自分たちでこの好きなところへ行ってしまう。だからそれを危険がないところへちゃんとこう置くために、羊飼いたちが仕事をするわけです。で、たまには迷った羊が出て、その羊を探しに行くというようなこともするわけですね。聖書の中には100匹の羊の話、99匹と迷った1匹の羊の話もあります。そういった羊飼いのイメージを私は持っています。そこの中でまたイエス様は、私は良い羊飼いであるっていうふうに言ってますね。わざわざ良い羊飼いというふうに自分のことを言われています。で、その良い羊飼いというのはどういうことかといえば、羊のために命を捨てる羊飼いなんだというふうに言うわけです。羊というのはそれこそ危険が迫っても自分を守る手段を持ってない動物だそうです。ですから狼が来て襲われる時にも逃げることはできるのかもしれないけれども、決して狼から逃れられないわけですね。そしてどうも羊というのはほふられる時にも鳴き声を出さないらしいんですよ。私たちだったらきっとそういう危険な目にあったら大声出して叫ぶと思うんですけれども、羊はそれもしない。本当に自分を守ることもできない、弱い存在なわけですね。だけど羊は、例えばその毛がすごく長くて、私たち人間のためにですね、その毛を私たちが飼って衣服にしたり、あるいはその乳を飲んだり、あるいはそれを食料にして、私たちが命を生きながらえるような、そういうとても大切な存在であります。で、 詩編23編にあるように、良い羊飼いは羊のために一生懸命に働いて、そして自分の命さえ捨てるというわけですから、詩編23編にあるように、羊たちは何の憂いもなく草を食べ、そしてこう散歩するといいますかね、いろいろな場所へ行くことができ、そしてまた水辺で行こうことができるわけです。12節には、羊飼いでなく自分の羊を持たない雇い人は、狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げる。狼は羊を奪い、また追い散らす。こうイエス様が言っています。良い羊飼いに対応するもう一つの言葉としては、雇い人の羊飼いといいますかね。そういうことがここに書かれているわけですけれども、雇い人は一体何を見ているかといえば、やっぱり雇われているその羊の所有者の方を見ていると思うんですよ。所有者が満足するように羊たちを世話をする。ですから、世話はするんだけれども、羊と羊飼いの間に、コミュニケーションがあるかっていうと、それほど、イエス様が言われる良い羊飼いほどにはないと思うんですね。もちろん、牧場をやってる人たち、日本の方ですよね、に言います、の言葉を聞くと、牛一頭一頭がもう顔を見分けられるほど可愛いんだというようなことをおっしゃる、酪農家の方もいらっしゃいますから、非常にこの、それこそ愛してね、育てているということはあると思うんです。ただ、自分の命を捨ててまで、その羊を守るかというと、そこまではなかなかできないと思うんですね。でも、イエス様はそこまでするんだと。それはやっぱり羊に対する愛だと思うんですよ。羊をもう自分のもの、自分と同じというふうに考える。だから羊に危険が及ぶときには、自分の体に危険が及ぶのと一緒だというふうに感じるんだと思うんです。ですけれども、この雇われている人にとっては、ある程度のことはもちろんしますけれども、自分の身に危険が及べば、羊を置いて逃げていってしまうでしょう。私たちもそうだと思います。いわば人間はそこまでなかなかできないっていうことですよね。でも、イエス様はそこまでするとはっきりおっしゃっているわけです。羊を置き去りにしていくわけですから、残された羊たちは危険の中にいて、狼が来て、その狼に食べられたり、その群れが散らされたりするわけですね。14節。私は良い羊飼いである。私は自分の羊を知っており、羊も私を知っている。ここに、最初に言った渡辺宗一さんの絵を私は思い出すんですけれども、この、お互いが見てるという、イエス様は羊たちを見てるし、羊たちはイエス様を見上げているという、そこに、ここの言葉のイメージを私は持つんですよ。私が自分の羊を知っているっていうことは、その羊のことをよく見ているということだし、羊が私を知っているということは、羊たちがイエス様の方を向いている。そういうふうにして、お互いが良い関係の中にあるし、そして守られているということですよね。遠くに狼が見えていても、私たちにとってみれば危険が迫っていても、安心して暮らしていけるということであります。15節。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じである。私は羊のために命を捨てる。イエス様は自分と 父なる神との関係にこれを置き換えて話をしています。イエス様は神の御子としておられたにもかかわらず、人としてこの世界に来られました。使わされて来られました。ですからまあ、いわば、人間ですよね。ですから、まあ、神様のことをすべて知るっていうのは普通の人間にはできないんですけれども、イエス様には神様の御心、自分の父のである神の御心がすべてわかる。そういった形で、やっぱり神様とイエス様とが、こう、愛し合っておられる。この愛っていうのはもちろん、無償の愛って言われる愛ですよね。そういったものに、の中にあると。それと同じほど、まあ、ここでは羊と言われているのは私たちですから、私たちとイエス様の間の関係もそうだというふうに言っています。そして、もし私たちがイエス様のことを忘れても、仮に忘れたとしてもですよ、イエス様は決して忘れない、私たちをいつも覚えているんだということになります。この父なる神と子なるイエス様との絆と、イエス様と羊である私たちとの絆は同じであります。そのくらい私たちとイエス様の結びつきは強いということです。またここでイエス様は、私は羊のために命を捨てると宣言されます。二度も宣言されて、やっぱりこのことをどうしてもみんなに言っておきたい、そういう思いがあったんだと思うんですね。私はあなたを愛している。私はあなたたちを見捨てない。たとえ私の命を捨ててでもあなた方を守るというふうに言われている。そういうイエス様がおられます。16節、私にはこの囲いに入っていない他の羊もいる。その羊をも導かなければならない。その羊も私の声を聞き分ける。こうして羊は一人の羊飼いに導かれ、一つの群れになる。囲いに入っていない羊っていうのは、まあ、当時のことではなくて、まあ、ちょっと現代のことに置き換えて話しますと、まあ、理解していきますと、これはやっぱりイエス様を知らないで、神様を知らないでいる人たち、あるいは神様から離れている人たちというふうに言えます。イエス様はそのような人たちのことも心に留めておられるのです。もしイエス様の言葉を聞いて受け入れるならば、イエス様の声がその人に届くでしょう。そしてその声を聞いたならば、イエス様に従っていくでしょう。なぜならばそこが安全な場所であり、安心できる場所だからです。17節と18節はちょっとまた理解しにくい言葉が書かれているかと思います。17節。私は命を再び受けるために捨てる。それゆえ、父は私を愛してくださる。これはちょっと、まあ、わかりにくいのじゃないかと私は思うんです。まあ、私はわかりにくかった。この言葉はどういうことを意味しているんだろう。私は命を再び受けるために捨てるということ。だから、父は私を愛してくださると、まあ、そういうふうに読めるわけですね。で、これをですね、ギリシャ語の原点の語順通りにちょっと訳してみますと、こういうふうになります。このことのゆえに父は私を愛する。すなわち私は再び受けるために私の命を捨てる。文の最初にこのことのゆえにっていう言葉が入っています。まあ、だからこのことのゆえにっていうことがあるということは、それより前にイエス様が言っていたことをだからということですよね。私は良い羊飼いである。そしてその良い羊飼いは羊のために命を捨てると言われている。 そのことのゆえに、父なる神は私を愛するのだというふうに言っているんです。羊のために命を捨てるというイエス様の言葉と、そしてまたその行いのために、父なる神はイエス様を愛するということであります。そして、父はイエス様に命を捨てること、そして再び受けるということの権威を与えられるんですね。与えてくださったんです。で、これはちょっと次の18節を読んでみるとわかるんですけれども、18節もはこう書いてあります。誰も私から命を奪い取ることはできない。私は自分でそれを捨てる。私は命を捨てることもでき、それを再び受けることもできる。これは私が父から受けた掟である。まあ、これもギリシャ語の原点に、なるべく忠実に訳すと次のようになります。誰も私から命を奪う者はいない。そうではなく、私は自分自身で命を捨てる。私はそれを捨てる権威を持ち、また再びそれを受ける権威を持つ。私は私の父からこの命令を受け取った。まあ、掟という言葉を命令という言葉にしましたけれども、まあ、同じようなことです。こちらの直訳の方で、まあ、理解していきますと、イエス様がこの命を捨てたり、また受けるっていうことができるというふうなことは、神様がその権威を、父なる神がその権威をイエス様に与えておられるということなんです。だから、聖書の中ではこの二重の書き方がされているんですね。イエス様が蘇られるということは、神がイエス様を愛しておられるから蘇らせたのだという理解と、それから、イエス様ご自身は神の御子であるから、ご自分で蘇ったのだという両方の理解があります。これはね、矛盾してないんですよ。神様がイエス様にその権威をお与えになっているから、だからこそ、イエス様はご自分でその命を捨てたり、あるいはそれをまた受けるということができる。つまり、死んだ後また蘇ることができるということをここで言っているわけですね。まあ、これが本日与えられた御言葉であります。そこで次のような疑問が浮かびます。イエス様は神と等しいものであることに固執せずに人間と同じものになられたと書かれています。これはフィリピの信徒への手紙2章6節から7節に書かれている言葉ですね。そうしますと、イエス様はある意味で言いますと本当の人間になられたわけです。私たちは自分で命を受けたり、命を捨てたり、また再び受けるということはできないと思いますね。人間イエス様もそうではないのかという疑問が浮かびます。もう一つの解釈はね、いやイエス様は神の子なんだから、完全な人間と言ってもそれはできるよっていう考え方もあると思います。でもそうすると、このイエス様と私たちは何の関係もなくなってしまいます。イエス様はイエス様。私たちはそうじゃない。ってなりますよね。私はね、そういうことをここでイエス様は言おうとしてるんじゃないと思うんですよ。ということは、私たち人間は、確かにこの経験上はですよ、自分で命を受ける。つまり生まれることもできないし、死ぬこともできない。また蘇ることもできない。と考える。それは命というのは生まれた時に命が、 与えられるというふうに言いましょうかね。与えられて、死んだら命がなくなる。もうなくなってしまう。無になってしまう。というふうに考える方が、まあ自然と言いますかね。私たちが、目にしている人の死というもの、あるいは人の誕生ということを私たちは目にしているわけですから、自然な発想であるというふうに思います。しかし聖書はそう言っていないんです。神の言葉は、私たちは、信じる者には永遠の命が与えられるというふうに言っています。そして、この信じる者にはという言葉がついていますけれども、イエス様が先ほど言われたように、囲いに入っていない羊のためにもイエス様は命を捨てられるというふうに言われるほど、私たちを愛しているわけです。ですから、気がついてくれよと。みんな命は神様から与えられて、神様のものだけれども神様から与えられてるんだよ。しかも母の体内から生まれ出た時からではなくて、昔から命はあって、そして死んだ後も命はあるんだよっていうことを教えてくれているんですよ。ただイエス様だけのことをここで言っているのではなくて、私たち人間がそうなのだということを教えてくださっているんです。信じる者には永遠の命が与えられて、イエス様が再び来られる時に、朽ちることのない霊の体として私たちも蘇ることができる。その希望といいますかね、その言葉を私たちは受け取っているんです。ただ、まあ受け取ってるけれども、どこかに、いや本当かなという思い、キリスト者であってもね、そういう思いを持っておられると思います。だからやっぱりね、死ぬのは怖い。これ誰でもそうですよ。永遠の命があるって聞かされていても、私たちが誰も経験したことのない、いや、死ぬってこういうことだよってなんか教えてもらったらね、あ、そうなんだって思えるんだけど、そういうことを教えてくれる人は誰もいませんから、私たちはその誰も通ったことのない、この自分がこれから通らなければならないけれども、それがどういう道なのかということを知らないところに出かけていかなければならない。でも人生そのものもそうですよ。生きているけれども、明日どうなるかわからないわけですよ。そしてそれは誰かが、いや、こう生きればいいよって言うけれども、それは単なるその人、まあ単なるという言い方は悪いかもしれないけど、その人のアドバイスであって、それを聞いてその通りしたら、大変なことになっちゃいましたよって言ったって、そのアドバイスした人は、責任取ってもらうわけにいかないですよね。自分の人生は自分で、やっぱり、受け取っていかなければいけない。だから非常に、ある意味、死ぬということだけではなくて、生きるということについても私たちは不安がいっぱいあるし、恐れがいっぱいあるわけですよ。その中にあってイエス様が良い羊飼いとして私たちを導いていってくださっているということを私たちは信じて、だから明日のことも、また死ぬということについても憂いが少なくなるわけです。ゼロになるとはまあ言えないかもしれないけれども、少なくともイエス様のことを知らないよりも、憂いは少なく済むわけであります。このように考えるならば、イエス様が命を捨て、再び命を受けると言われた言葉は、イエス様だけのものではなく、私たちのものであるということがわかります。イエス様は人となられても父なる神との愛の交わりの中に完全な状態でおられました。だから父なる神の意思とイエス様の意思とは同じなのです。これはどう言ったらいいんでしょう。 先のことがイエス様にとって自分の将来のことが分かるということではないんですよ。それは人間が、私たちが将来のことが分からないというのと一緒です。だけどイエス様は信じているんですよ。必ず主なる神は私を愛して助けてくださるんだっていう。イエス様も信じてるんです。私たちも信じるんですよ。だから必ず神様は私たちを守り導いてくださるんだ。明日私たちがどうなるかは今わからないけれども、いつ死ぬかもわからないけれども、神様は必ず私たちを守っていてくださる。それを信じる。そのことにおいてイエス様と私たち何の違いもありません。私たちにもできるんです。私たちにもその信仰が与えられているんですよ。州法の牧師室からに、44歳の若さで天に召された原崎桃子さんというキリスト者が書いた詩を紹介しました。我が礼拝と題された詩です。ちょっと読みますね。皆さんもよかったら一緒に目を通してください。我がうめきよ、我が賛美の歌となれ。我が苦しい息よ、我が信仰の告白となれ。我が涙よ、我が歌となれ。主を褒め祭る我が歌となれ。我が病む肉体から発するすべての吐息よ、呼吸困難よ、咳よ、主を賛美せよ。我が熱よ、汗よ、我が息よ、最後まで主を褒めたたえてあれ。こういう詩ですね。原崎さんはきっと最後まで賛美して天に召されていったことだと思います。私はこの詩に他者のために生きるということの究極の姿を感じました。それは神様のために生きるということであります。しかしまた、この人は強いんだというふうにも思ったんですね。まず最初に、この人ほどの強さは私にはないと思いました。じゃあこの人は痩せ我慢をしていたのか。最後の最後まで痩せ我慢を貫き通して死んでいったのか。決してそうではないでしょう。なぜそうじゃないか。原崎さんは命が死で終わるのではなく、神の身元にいて命が続くことを信じていたから、今は息もすることができないほど苦しいけれども、イエス様が一緒にいて守っていてくださることを信じていて、やがて来る平安を信じていて、それを待ち望んでいたんですよ。だから賛美できるんです。私なんかはね、ちょっとでもこう夜中にお腹が痛くなれば、このお腹よ賛美せよなんていう言葉はとても言えないですけれども、神様この痛みを取ってくださいというお祈りをしてしまうんですけれども、でもね、もう生きる望みがなくなった時に、もうあとは神様のところへ行くんだってなった時にどうでしょう。その時は治るということの祈りよりも、神様のところにこう行くんだっていう希望と、あと賛美ね、神様を賛美していこうっていうふうになるかもしれないですよ、私たち。そうなれればいいなと思うんですよ。そうなさせてくださるのは、神様が私たちを愛してくださっているということを思い出せばいいと思うんですね。その苦しい時にイエス様がそばにいてくださることを思い出す。もう希望がなくなった時にもイエス様がそばにいてくださっている。だって死が終わりじゃないんですもん。神様のとこ行くんですもん。 苦しみがそこで終わるんですから。希望があるんですよ。イエス様が一緒にいて、守っていてくださることを信じていて、やがて来る平安を信じていて、それを待ち望んでいるんです。だから、もう何の希望もなくなったときに、初めてこの賛美の歌が歌えたんじゃないでしょうか。私はね、そういうふうに思えたんです。もちろん、この原崎さんの信仰が素晴らしい信仰だったというふうにも思います。私にはできないかもしれない。でも、私にもできるかもしれないんです。そのことをね、信じて、本当に永遠の命として、イエス様のもとに行くんだっていう希望を持っていけば、私にもできるかもしれない。そう思えるんですよ。命は私たちのものではありません。自分のものではありません。神様が私たちに与えてくださっています。私たちの命は死によって終わって何もなくなるのではなくて、神様のところにあります。神様が私たちに与えてくださった。そしてそれは続いているんです。そして時が来て、イエス様が再び来られるとき、私たちは霊の体をもらって蘇るのであります。このことを信じて、いろいろとね、この世の中で苦しいこと、悲しいこと、嫌なことありますけれども、御国への道をご一緒に進んでまいりたいと思います。この旅には、イエス様が一緒についていてくださいます。お祈りをいたします。在天の恵み深き主なる神様、皆を賛美いたします。今日も私たちに御言葉を与えてくださり、ありがとうございました。あなたの御言葉によって私たちは希望を受け取りました。そしてこの一週間を元気に歩み出す力をいただきました。ありがとうございます。どうかこの一回りもあなたを賛美して日々を送らせてください。私たちが一人ではなく、神の民として共にあなたの御国へと歩んでいることをいつも覚えさせてください。そしてその交わりを豊かなものにしてください。多くの人々がこの交わりの中に入ってきて、安心し、平安のうちに過ごしていくことができますように、あなたが導いてください。多くの人をあなたのもとへと招いてください。私たちにその役目の一端を担わせてください。もし担うことができるならば、私たちをそのように用いてください。今日いろいろな都合でこの礼拝に参加することができなかったすべての人に、あなたがそれぞれの場所で豊かな恵みをお与えください。これらの感謝と願いを尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。